はい、クラブ369へようこそということで、今回もですね、その前回のコロナの話に引き続いて、
はいはい、
まあ、実はそういうコロナっていうのは疫病戦争の一つ、中国が、最初武漢から発症したっていう話になってますよね、
はい、
でそれに対して世界中がもう賠償金払えみたいなことになってますよね、
はい、
その前から実は、まあ、5G だとか、まあ、ファーへの締め出しだとか、はい、今やもう TikTok が締め出されるかどうかとか、
はい、
もういろんなことがあるんです、
はい、
で私そのもう米中がメインで今、縛りをつけるとどのくらいあるのかっていうと、貿易戦争、テクノロジー戦争、
うん、
まあ、経済戦争、
はい、
で人権の戦争、
はい、
これがまあ香港デモとか台湾とかあとウイグルのことに関わってくるんですね、
はい、
で疫病戦争、
はい、
で外交戦争、
うん、
これ領事館がともに、米国の領事館を、あ、中国領事館ね、アメリカ内にある、それをアメリカが閉鎖させて、それをやり返して中国内にあるアメリカ領事館を閉鎖させてっていうやり合いがあるんですよ、うんうん
はい、
とか、まあ、これが6つどんどん今発展してきて、で最終的には局地戦になるんじゃないかっていう風に、で実はもう報道はされてないんですけど、南シナ海の方で、アメリカ、オーストラリアかな、オーストラリアと日本が軍事演習をもしているっていうことで、
はい、
中国に向けての力を見せつけているってところで、
はい、
結構もうピリッピリなんですよね実は。
ピリッピリですか？
ピリピリ。それが私たちの生活でちょっとずつ来てるけど、TikTok 使えなくなるの下げみたいなことになってる人たちにちょっと聞いてほしいなと思って、
はい、
うん、ちょっと都市伝説めいたところから紹介したらいいかなと思って、
はいはいはい、
みんなが興味持ちそうなところで言うと、
はい、
テクノロジー戦争がやっぱ一番ちょっと陰謀論っぽいかなっていう話で、
はい、
まあ、これは実際に起きてるんですけど、
はい、
ファーウェイのね、
はい、
締め出し、まあ、Google もアップデートできなくなってて、はい、今出てるやつ、
はい、
ファーウェイの P30 っていう機種があるんですけど、それ以降は Google プレイとかストアが使えなくなってるんです、サポートが、はい、でそれ以下の機種っていうのはまだ使えますよって、
はいはい、
で、うん、ファーウェイって実際物がめちゃめちゃいいのね、
うん、はい、
でアメリカのその半導体とかも使ってるし、そのいいところ取りをコスパよく作ってるものだから実際人気があって、古い機種でも全然使えるから、はい、まあ、買おうかななんて思ってる人もいるかもしれないけど、これから一切の機種が、Google のサポートを受けられなくなるみたいな、
はい、
近々のニュースであって、
うん、
まあまあ、徹底的にファーウェイを締め出したいんだなっていうことで、
はい、
まあ、なんでかっていうと、ファーウェイってそのもう言っちゃえば国営なんですよね、大株主がもう国であって、
うん、
で情報は全部人民解放軍が握っていると、
はい、
ファーウェイの機器を使ったり、機器だけじゃなくて 5G 通信機ですね、基地局とかも世界中に今、
はい、
シェアしてるのね、 60% 以上ですって、
へー、
うん、がファーウェイの機器、あとはスウェーデンのものとかエリクソン、
はい、
ノキはノキアってフィンランドの会社ですね、
はい、
あとサムスンが占めてて、うん、その 5G 通信の機器で傍受したものとかも全部さ、
はい、
握られちゃうわけさ、
うん、
で物がすごく安いから、最初イギリスも中国にすごい良好的で友好的で仕入れてて、イギリスの基地局 5G 基地局ってほとんど中国製のファーウェイのものだったんですね、だけどアメリカがもうファーウェイと取引してる人とはもうお付き合いしません、一切合切っていう法を出したの、
はい、
アメリカがっていうかトランプがってことですね、
まあトランプがです、トランプがね、
そうですね、大事ですね、
う、うん、でトランプさんはそのすごく徹底してて、
はい、
米国内で、中国と取引してる企業もダメだよっていうのを始めてるし、
は
い、
うん、
まあ、外資で中国の企業が米国内にあったらちゃんと監査つけて、
はい、
こっちで調べさせなきゃ、上場とかからも外すしみたいな、
はい、
うん、
でね、そのイギリスが今 5G 持ってるじゃん、
はい、
じゃあイギリスにもやめなって言ってるわけ、トランプさんは。で最初イギリスはやだやだやだ、安いしみたいな、コストいいしみたいな、
はい、
でもただより高いものはないじゃないけど、
はい、
国益にはならないよって、利益にはなるかもしれないけど、そうやって後から情報を盗み取られて戦争になった時にミサイルの弾道だとか、そういう軍がどういう軌道で行くかっていうのを全部レーダーで知られちゃうわけですよ、
はい、
だから最終的にはその情報を全て握られるっていうことの怖さをイギリスは気づいて、
はい、
しかもその今ウイグルがすごい問題になってて、ウイグル自治区の中で 虐待だったりとか強制労働っていうのが起きて、うん、これも後で説明します。でそれに対しての姿勢、あのみんな今ね世界中がやめなよって言ってるの、
はい、
もうクラスのいじめっ子に対してみんなでお前やめろよなって言ってるんだけど、その態度が良くなかったから、はい、もうこれでアウトだっつってイギリスはもうやめた、
はい、
あの 5G の機器導入をね、
はい、
で別の会社にしてるんですけど、でここで日本はどうかっつうと、ソフトバンクだけが、はい、あの 5G 通信機器の基地局を、ファーウェイ製のものを使ってるんですよね。
あ、そうなんですね。
それで同じようにトランプさんにやめなよって言われたんですよ、
はいはい、なるほど。だからトランプ氏はあのドコモと au の、 あの通信はいいけど、
そうですそうです、
柔らかい銀行のところは良くないって言ってたんですね。
そうですそうです、うん、あのそう、あの安全なその国際的に認められてるファーウェイ、あ違う、 5G 通信機器を使ってるリストに KDDI と NTT は載ってるけど、
はい、
ソフトバンクは載ってないっていう、はい、
柔らかい銀行、
それはそうファーウェイの使ってるから、はい、だから2018年2年前に、通信障害がバンって起きたんですよ、ソフトバンク。
あ、そうです、起きましたよね、なんか、
はい、あれはアメリカからの制裁のメッセージ。
お
ー、
へ
ー、お前ファーウェイと手嫌いなんだったらこうなるぞみたいな、
はあはあはい、
で、あの今どう転ぶかみたいな風に言われてて、はい、もう結局その次 ZTE っていう会社もあるんですけど、うん、聞いたことある人は、あれ ZTE とファーウェイもまあ同じように国営だから、ね、ソネットだかどっかもファーウェイやめますって言って結局 ZTE に変えたの。でもそれって意味ないじゃんみたいな、はい、ことにもなってて、まあ結局あの子会社が中国に逃げられたりっていう問題もあって、
はい、
逃げ場がない、どうすんのみたいなところって言われて、でフランスもファーウェイ2028年までに撤廃決定してます、うんうん、今世界中でそう除外で、 TikTok が今すごい話題ですよね、
はい、
日本から TikTok がなくなるみたいな、あれどういうことかっていうと、はい、TikTok って若者を中心に爆発的に流行るんですけど、
はい、
よく言われてるのは情報が盗み取られてる、
はい、
顔認識しますよね、
はい、
あのスナップチャットみたいにお顔が綺麗に写ったりとか猫みたいになったり、
はい、
あれはもう AI というか赤外線でこう顔を認識しているわけですから、はい、そういう個人情報の他に、なんていうの、生体情報を盗み取られているとか、
はい、
まあ、全部解放軍が管理してるわけですよね、
はい、
プラスマインドコントロールにも使われてるんじゃないかっていう話ですね、
はい、
なんでかっていうと基本的に反中国コンテンツは削除されます、
はい、
香港デモに関するもの、天安門に関するもの、またチベットウイグルとか法輪功っていう宗教に関するものを投稿すると削除されるっていう仕組みになってるから、
は
い、もうディズニーランドっていう、ごめんなさい名前がしたあのテーマパークのような楽しいものだけを見てればいいっていう風になったら掌握しやすいでしょ、
は
い、そしたら何が起こるかっていうと、アメリカでは今1億人ユーザーがいるんですけどね、
はい、
その1億人の人たちと、TikTok 以外に K-POP のファンかの人たちを使って、
はい、
あのトランプが選挙の演説会をオクラホマ州のタルサそこで6月に開いたんですよ、
うん、
でそこ2万人集まるところで2万人がすぐ満杯になるようなところなんですよ、
はい、
支援者がねすぐ集まれる、
はい、
で無料で行けるのよ、
はい、
だけど予約しなきゃいけなくて、
はい、
でもそこ6200人しか集まらなかったっていう事件があって、
はい、
上の方ガラガラなの、
はい、
でこれ何が起きたかっていうと、この TikTok の1億人のユーザー K-POP のファンが、
はい、
もう空の予約をして行かないっていう意地悪をした
わけ、はい、最悪っすね。
ここにそう米中戦争が絡んでいて、
はい、
中国が、トランプさんの再選を阻むっていう嫌がらせをしている、うん、
はい、
でこれ民主党が絡んでるんじゃないかとかその言われてるんだけど、
はい、
これはこれで別だと私は思っていて、
はい、
やっぱ中国と、トランプっていうのはずっと世界シェア1位をこう取り合っているわけで、
はい、
単純に中国が支配できるようにしているっていう、
はい、
見解ですね。
そうそうそうそう。
でまたインドも TikTok 禁止にして、はい、韓国も、中国に、ね、罰金を起こすような訴訟があったんだよね、
はい、
そうだからもう TikTok は基本的には締め出す方向でいく、
はい、
でイギリスもそう TikTok ってね、本社がバイトダンスって言うんだけど、うん、あの中国からイギリスに移そうとしたの、
はい、
あの中国の会社だと心象悪いだろうと思って自分たちで、はい、イギリスに本社置けば、はい、イギリスの会社だとみんな今更何よって感じなんだけど、
はい、そうですよね
そうでもそれをイギリスはいや拒否しますみたいな、
はい、
うちいいですみたいな、移さないでくださいみたいなことがあって、はい、まあ、拒否で、日本はその間あの大阪、神奈川県、
はい、
まあ、埼玉県も、うん、TikTok と広報連携を始めたんです。
そうですよね、
コロナをやめようっていうのを広げるためにとか、
う
ん、なんかそういう自治体のお知らせとかも TikTok でやるために、
はい、
でもまあ民間からすごい問い合わせがやっぱ来るもんですから、はい、中止になったんです。でも、
はい、
まあ、このなんていうんですか、温度差っていうのも疑問視されていて、
はい、
それでやっとあの TikTok どうしようかみたいな話、使えなくしようかで、日本で使えなくなるというよりは、米国、国際版と中国版があって TikTok には、はい、その国際版っていうのをマイクロソフトが買収するっていう話に今なってるんですね、
はいはい、
そうすれば米国の傘下になるから、はい、あの情報とかそちらで管理できます、保持できます、
はい、
っていう協定を結ぼうとしてるんだけど、うん、
はい、
結局あの人民解放軍からこの国際版のマイクロソフトにね依頼が来た場合に断れないっていう法律があるらしいのね、中国の方、うんうん、
はい、
だから結局抜け道があるわけだから、
はい、
トランプさんはそこをどうするのかっていうところで今めちゃめちゃタイムリーなニュースが上がってます、
はい、へー、マイクロソフトって言ったらね、ビル、
どうなん、
オゲイツ、
そう、
オゲイツ、
オゲイツですよね。
どういうつもりなんだろうね。だからなんで国に情報欲しいのかなとか、
うんうん、どっちも信用できないですね、
うん、
まあ、それこそあの TikTok であのちょっと洗脳できるみたいな話あったじゃないですか、
はい
はい、
まさにそうやなと思ったのが、
うん、
話聞いてて、あのなんか猫とか例えばなんか自分が顔変わるやつとかあるじゃないですか、
はい、
あれでみんなそれっぽい顔したりするじゃないですか、
はい、
わかります、
はい、
それっぽい顔、
だから、可愛く映るやつやったら可愛く映ろうっていう撮り方するし、
はい、
なんかそれ、例えばなんか面白い風なやつやろうと思ったら面白い風な撮り方するじゃないですか、
はい、
もうその時点で洗脳されてるわけじゃないですか、この人は、
はい、
意味わかります。
だってなんか歌いながら変顔、怒った顔とかあるじゃないですか、あれも言われるがままっすもんね、
もう洗脳よ、だからあれはもう、はい、だそれでもう知らず知らずに
お手とか伏せて一緒
です
もん
ね、うん、そうそうそうそうそうそう、でしかも、うん、最近僕何のアプリかわかんないんですけど、向こうのセレブになれるアプリあるじゃないですか、
なんちゃらフェイス、リフェイス
かね、顔だけ変わるやつ、う
ん、はい、
で向こう のセレブのミュージックビデオに出てるようなあれに変われるみたいな、
ビヨンセとかアイアンマンとか、
そうそうそうそう、
マライア・キャリーとか、
そうそうそうそう、
顔だけ自分になるんですよね、
そうそうそうそう、もうああいう技術が出てる時点でおかしいと思った方がいいのが、
はい、
やっぱああいうテクノロジーが一般に降りてきてるってことは、
はい、
もう一般じゃないところではそれ以上の技術があるってことやん、
はい、
もう、
はい、
だからそのなんていうんやろうね、その大きなメディアで取り上げられてる映像とかも全然余裕でああいう技術が使われてたりするわけやんか、
はい、
っていうことは例えばそこでトランプ氏が話してるように見えるけど実は違う人が話してたりとか、
はいはい、
あ、フェイクニュースってやつです
ね、そうですそうです、はい、
ディープフェイク、
そうディープフェイクってまあ、多分このラジオでもね何回か話したことあると思うんですけど、
はい、
がもう多分余裕で出回ってると思うんですよ、
はい、
その例えば日本でにしてもそうですけど、
うん、
例えばね今安倍さんがね、はい、病院行ってうんぬんかんぬん言うてますけど、
はい、
8月31日には辞退する辞退しひみたいな噂があるんですね、
は
い、でそんなんとかも、
うん、
いやだからもうそもそも前、
うん、
結構前に流行ってたんがそのグアンタナモに行ってもう、
はい、
処刑されたみたいな話、
は
い、でもう安倍さんはもう影武者でみたいな、はい、麻生氏も影武者でみたいな、はい、でもうすでに処刑されてるけど、だから今そのずっとディープフェイクの動画を使って、
はい、
一応いるようには見せかけていたっていう説、
はい、
もう全然まかり通るわけですよ、
はい、
変な話だからもうマジで、まあ、TikTok だけじゃないけど、
はい、
なんかそのテクノロジーが進化していけばいくほど、
はい、
自分のその目っていうのが大事になってくるよねっていう、
はい、
その真実かどうかを見破るじゃないけど、
はい、
なんか惑わされないための、
はい、
なんかそういうなんもこういう戦争情報戦に、
はい、
もう自分が立ってるわけじゃないですか、そのフィールドに、
はい、そう知らない間にもうだってソフトバンク使ってる人は回線落とされてるからね、
うん、
だって
もう情報戦争で一回攻撃食らってる人、
うん、
だから 自分がどういう立場で今いるのか、まあ、嘘かほんまか分からへんけども、はい、なんか起こった時に、うん、どっちかに動けるようには絶対しといた方が、
はい、
その人のためやと思うんで、
またいろんな考えがあるからさ、これってあの、うん、中国対アメリカじゃなくてよく言われてるのは、共産主義と民主主義の戦いだと、
はい、
うんうん、国際国家か民主国家、
うん、
でそれが共産がいいっていう考えの人もいるとあろうし、
うん、
自分たちがどっちがいいかってことですよね、
うん、だからほんまにあれですよね、遠近派か遠離派ってことですよね。
あ、そうそうそうそう、
究極月派か太陽派かみたいな、
うん、はい、
中国ね、うん、怖いなと思ったのは、自分が中国でいたらこれはやだなと思ったのは、いきなりね学校で小学校かな、
はい、
中国学校かな、ケースが入ってきて抜き打ちで DNA 検査始めたって。
やば、
唾液摂取。
マジっすか、何のためにですかそれは。
え、もう監視じゃない、
うん、全部で、あれじゃ、ウイグルの血が入ってたら速攻送還されんじゃん向こう。
やばいっすね、うん、でも向こうの国民ってもう全員の顔ビッグデータに入ってるじゃないですか、
うん、
だから犯罪が劇的に減ったみたいな、
うん、
やけどもうそういうことされたらいよいよっすよね、
うんうん、
犯罪が減るけどその分監視が強まるってことやもんね、
はい、
自由がなくなるというか。
あ、
はい、
あとさ、うん、日本の情報一つはあれだったんですけど、
はい、
あのアリババってあるじゃないですか、
はい、
みんなで言うアマゾンとか楽天みたいなもの、
はいはいはい、
はい、
あれがちょっと前に、北海道とあれだよね、進出だか合併だかなんか、アリババが北海道買ったみたいな。じゃあアリババ北海道で調べてください。
アリババ
大変なんですよ今。
あ、今すごいね、あの中国人がねいっぱい土地買ってるんですよね。
あの北海道中国化みたいな感じになってますよ。そうそう、うん、今
北海道ってなんか中国人をどんどん入れてるんですよね。どこやったかな、うん、イケアじゃなくて、
うん、
どこやったかな、あ、めっちゃ忘れちゃいました。
サプライちゃんどっかの、
はい、
うん、
があの土地を買い与えてるっていう。
あ、そうそう、
これ今、はい、うわちょっと鳥肌一瞬ピャン来たんですけど、
はい、
あの火付き神事で、
はい、
火踏み神事で、
はい、
北から攻めてきた時がいよいよだぞっていう、
は
い、下りがあるんですよ。
やばいっすね。
でこれあのずっと見解ではいろいろロシアからかなって言われてたんですよ、
はい、
北方領土があるから、
うん、そうですよ、日本以外って考えちゃいますよね。
そうそうそう、でもそこかって今ちょっと思いました。
さすが日本の。
うわ、
はい、あとファーウェイは、今こんなさなかなんだけども、パナソニック、これね中国の一つの報道しか出どころがなくて、
うん、
あの専門家の人たちしか知らないんですけど、
はい、
パナソニックが、ファーウェイと合併会社を、合弁会社を作る、
はい、
北京でっていうのが日本では報道されてなくて、
はい、
中国語でしか報道されてないから、これはパナソニックがちゃんと声明を出すべきで、
はい、
あのどうなるか、
まあ、もしかしたらネットには書いてあるかもしれないですよね。
そ、知ら、あ、はい、出てます出てます。
メディアだけ、メディアが報道しないだけだって。それこそあのムーンショット型計画あるじゃないですか、
はい、
あれメディア一切報道してないですけど、7月の29日に第1回会議始まってるんですよ。もう、
あ、そうなんですね。
もう会議終えてて、しかも
ほんであれですよね、2週間だけそのホームページ伝って問い合わせで反論があったら言ってくださいって、
う
ん、なかったらあのみんな合意したとして、
そうそうそうそう、勝手に進めるっていう。
でそれを出さないんですよ
誰が知ってるかい、そんな。
そうだからあのほんまにあの暇ある時に内閣府のサイトをチェックしないと、
はい、
もういよいよあの勝手に進められていくから、いろいろが。
だからもう全部自分で動かないと何も変わらない世の中になってきちゃうんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう、結局ね、その、 あの貿易もアメリカにと中国が2大巨頭で、輸出量が 20% ずつなのね、
はい、
だからどっちも失いたくないわけ日本は、
はい、
経済は中国に頼って軍事はアメリカに頼りたいみたいなところで、はい、うん、今すごく揺れてる、 なんかスネ夫みたいなことになってるっていうあとこのインテリジェンスっていう部分もすごくみんなが好きそうな話、スパイの話ですね、
はい、
あのですね、まあ、スパイエージェン、インテリジェンスエージェンシーっていうんですけど、そういう CIA とか、はい、KBG とか、
はい、
そういう FBI とか、なんかそういうところのトップ、ですね、トップじゃねえや、2020年とね、大統領が、大統領選があるじゃないですか、
はい、
であそこに介入するっていう外国政府をもう調べ上げて名指しで発表したっていう、これ異例中の異例のことが起きました。
はい、
でトランプがうちの大統領選に、
はい、
ロシア、中国、イランが介入してると、
はい、
でこれは、ロシアは悪い意味ではなくて、
はい、
まあ、ロシアゲート、トランプさんからしたら悪い意味ではなくて、
うん、
前回ロシアゲートっていうのがありましたよね、
はい、
それはオバマゲートの回で聞いていただくと、
うん、
まあ、ロシアがヒラリーにつかず、トランプさんの方を、ヒラリーを落選しようとして動いた、
はい、
あの傍受し、傍聴していたんですね、うん、 でそれをトランプが一緒に組んで仕掛けたんじゃないかっていうことでトランプの側近の方が訴えられたのがロシアゲートってやつなんですけど、うん、それがあったから、まあ、ロシアだよね、まあ、中国はBLM ですよ、はい、ブラックライブズマダーで、うん、中から分断させるようにしてるようにこれをもう言われてるんですよ、うん、でイランは、まあ、今戦争してますからね、
うん、
これも偽情報反米を煽る偽情報を内部から流して米国団を分裂させようとしている、
はい、
ね、またこの情報系でいくとみんなが好きそうな話はあの来年ね米議会が政府に UFO の情報公開を求める法案が可決されるかもしれません、うん、
はい、
UAP タスクフォースっていうのがねペンタゴンにできて、
はいはい、
あの UFO って米軍の基地の上空によく現れるそうなんですね、
はい、
であれってまるでもう飛行技術を誇示してるような感じに、はい、見えるわけですよ、はい、アメリカの人たちからした。そのあの技術って地球上のどこよりもレベルが高いから、はい、もしあれがロシアや中国に先越されたら脅威になる。これは国防上の問題だから、
はい、
あの UFO を解析して、
はい、
情報をいち早く得て自分たちの戦力にしようっていうことだと思うんですよね、
はい、
でもなんかこれってもういるかいないかじゃなくて、
はい
ね、うん、もうその次のレベルにいってるから
この開示系その情報開示系に関してはもう振り回されすぎて、うん、もう僕は疲れてるんですよ。
もう私もですよ。もう10年以上待ってるからね。もう
でもこれはね私たちに情報公開するんじゃなくて、
はいはい、
政府内で
ですか、
うん、共有するっていう。
あ、まあ、でも言うてあれですもんね、あのそれこそ白いキノコ海鮮だしが来た回の時に多分話してると思うんですけど、
はい、
まあ、いわゆるお世話になってる彼、
はい、
曰くあのもう地球産の UFO はあるって言って、
はい、
言ってて、うん、
はい、
でそれこそあの、まあ、これもほんまに嘘かほんまか分かんないですよ、
はい、
本気で嘘かほんまか分かんないですけど、
はい、
先日あの8月12日に、
はい、
あの埼玉の方でもう落雷があったじゃないですか。むちゃくちゃ、
はい、
7000発でしたっけ、
はい、僕あの中にいましたね、バイクで、ま、
あそうやね、
はい、
あの撮ってたもんね、
はい、山の上から撮りました。
そうあの上に、
はい、
あの TR-3B っていう三角形の謎の半導体が、あの電磁パルス攻撃をしたっていう説があって、
はい、
でもこれほんまに TR-3B で探してもらったら出てきます、
はい、
速攻
TR-3B、
そう TR-3B、
スターウォーズみたいだね、
はい、いやそれ C-3PO ちゃいます。
すごい、さすが。
ありがとうございます、
はい、
みたいなのがあって、
うんうん、
でもこれ映像もあるんですよ、
はい、
なんかその浮いてる三角形の浮いてるものが、
あ、見ました見ました、
みたいな、
光の玉に包まれて消える。
そうそうそうそう、
はい、
やばいやんみたいな、
はい、
でも、うん、でもわざわざこんな動画を作ってバズらせるために作る、
はい、
っていう、
うん、
でも作らして何の得があるのかっていう、その面白いって言って注目を浴びたいのか、
うんうん、
あとまたそのいざこういうのがもう出てくるからって言って免疫をつけるために、でいざ出てきた時に違和感をつけさせないために、
うん、
今裏でその上の人たちが作ってるのかわからないですけど、
うんうんうん、
でもほんまにあるって言ってるようなもんですよね、
うん、多分あるとは、まあ、僕もあるとは思ってて、出す時点で
どちらにしろ
メッセージだと思う。なんかその軍事演習的な、
はい、だってもうそこにほんまに集中的にもう雷落ちてるんですよ、うん、もうおかしいぐらい、
は
い、
ありましたよ私ね。
で僕あのそれこそその時横浜にいたんですけど、
はい、
あの音鳴ってるんですよ、うん、ドーンみたいな、ガーンみたいな、はい、電車の音かな思ってて、
すごかったですよ、はい、もう猫もビビってた。
あ、やっぱり、あ、うん、そっか、あそうですよね。そうそうそう、
はい、
近いんですよね。
いやもうひどかったです。
へ、
2日連続でしたから。
ですよね、
うん、
やばいっすよねあれ、
うん、
だからうわーと思って後日見たらその TR-3B が動いてたっていう可能性、
うん、
はい、
うん、
はい、
多分その地球製の UFO っていうやつってもう多分結構もうだいぶ昔からできてて、
多分あると思う、
うん、
っていうのもその今飛んでる、これもうめっちゃ都市伝説ですよ、うん、僕がそのいろんな記事読んで、あ、これなんか面白いなって思ったやつがあるんですけど、うん、そのハチとか、
うん、
あのバタフライとかアチョウチョとか、うん、トンボとかって、
うん、
あの人たちって羽で飛んでない説ってあって、
う
ん、触覚とかあるじゃないですか、
うん、
何かっていうと、その電磁波というか重力をの影響を受けない昆虫って言われてて、
うん、
でなんでじゃあ羽揺らしてんねんっていうと、そのハエもそうなんですけど、
うん、
羽で推進力を得てるんですよね、
うん、
言ったら宇宙空間にロケットがバーって飛ばされて何もなかったらそのままずっと一定の スピードか止まってるかじゃないですか、
うんうん、
でも方向を変えたりとか進みたいからイオン噴射してイオンロケットみたいなバーって噴射して推進力を得て進むわけじゃないですか、うんうんうん、それと一緒で空気中で彼らって重力の影響を受けないんで、うん、その場にバーって止まってるだけなんですよ。
いるね。
で方向を変えるために羽を動かすっていう、だから蝶々って羽がでかいからめっちゃフラフラしてるんですよ、うん、あれって推進力が定まらないからで、で羽がちっちゃければちっちゃいほど推進力のパワーが一点に集中するんで、はい、速かったりとか、はい、あのその場に低空できたりとかするっていう、
うん、蜂とかそうだもんね、
はい、でそれって公になってないというか、あのパロディとして、
うん、
なんかその論文とかも一応あるんですけど、
うん、
一応パロディジャンルなんですよね、
うん、
でもそれが公に出てないだけでもしかしたらこっちが主流の世界やったんちゃうかとか、うん、
やっとしたら面白い、
はい、
だからゴキブリは飛べへんのかね。
ゴキブリ飛べないの何なんですかね。
ふわって飛ぶよね、はい、一瞬下から
って、あいつらはあの受けないんですよ。でも上から
あ下がっては来れるんですね。
そうそうそう、下がっては来れるんですよ、は
い、モモンガみたいなことですよね。
そうそう、ただでもあの彼らはあのほんまに飛べることを知らないんですよ自分たちが、
はい、
でほんまにピンチになった時にあの飛行能力を得るんですよ。
あ確かに、はい、飛んで移動はしないもんね。歩いて移動して、はい、人間に殺されそうになったら飛んで、
そうそうそうそうそう、
はい、その時に自分もびっくりしてんじゃない、あ俺飛べたい、
お飛べたと思って、はい、でそっから飛ぶっていうことを覚えるらしいんですよね。
そしたら IQ300 に上がるんですよね確か。
マジで
らしいです。
進化しないだろうねそこは、はい、なんかこう DNA レベルで受け継がれてもいいのにね、飛べるってことを、はい、気づくっていう、
はい、まあね、昔からいるっすからね彼らは。
そう、昔からいるくせに飛べないの面白いね、
う
ん、
そう
っ
すよ、
すごいね、それ面白いね。
っていうあの諸説が1個あって、うん、まあ、調べてもらったらちょいちょい出るっすね、うん、資料そんな多くはないんですけど、
う
ん、
面白い。
それ言われたらすごい納得やね。だってうなんかこう普通にスライドしてるもんね彼ら。
そうなんですよ、しかも低空飛行して、うん、でその場バーって止まって、うん、ホバリングして、
うんうん、ハチドリも一緒。
ハチドリもそうじゃないですか
ね、普通の鳥じゃない感じやもんね、
はい、でも鳥はなんか僕あのなんですか、飛行能力を駆使して、うん、うまくそのなんか風とかを使ってるイメージがあるんですけど、
うん、
そのハチドリとかやっぱ種類によってバーって対空するやつとかいるじゃないですか、
うん、
そういうの見てると、あいつも重力操ってんのかなみたいな、
うん、
そのための触覚とか、
うん、
あの昆虫博物館行ったんですよこの前、
うん、
でそれで見てて昆虫見てて、うん、なんか共通点がめっちゃ多すぎて、形違うし、ゴキブリもあの蝶々もバッタとかも、うん、みんな形絶対一緒の部分があるんですよ、
うんうんうんうん、
触覚と足の形ですね、
うん、
ほぼほぼ 99% 足の形全部一緒です。
接触
動物。確かに確かに、
はい、でそれでバーって思って調べてて、うわホバリング能力あるやんみたいな。
へ
ー、はい、カマキリは飛べないよね。
カマキリ飛びます、飛びます。
飛ぶ、
はい、飛びます、
飛びますね。
全然飛ぶ、カマキリ
飛ぶんだ、
はい、全然飛びますよ、
見たことない。
へー、やつらも
ちょっとぜひ昆虫博物館、標本とか漂白したやつあるんで、うん、ちょっと見に行ってみてください。
漂白、
あの生きたやつをそのまま固めて
こう
や
って、
はい、
びっくりした。もう漂白剤みたいな、
真っ白
ね、僕そっちだと思う、色抜いたのかな。
でもそれもありましたね、透明になってるやつも。
へー、はい、そうなんや、め
っちゃおもろかったですね。
じゃあもうちょっと続きに行きます。あ、
そうです、そうです。ちょっと僕こういうポップな話ばっかりしちゃうんで、
気づいたら昆虫の話になってた。
最後にそう人権の問題がありまして、はい、私たちが実際に買っているものが人権につながってるよっていう話なんですけど、もともとですね、中国の中にウイグル自治区っていうものがあって、でその中で自治区っていうのは自分たちで治める区なので、その法律とは別に自分たちの物事を決めて自分たちで裁いたりとか、あの罰則決めたりっていうことができるはずなんですけども、そこにやっぱ中国の勢力がこう侵入してきて弾圧が始まっているっていうことで問題になってるんですね、うん、でその中で虐待が起きたり強制労働が起きたり、
うん、
でその強制労働っていうのがまた問題で、今世界中のサプライチェーン、今出回ってる大手企業の部品だとか、
うん、
医療の原料とかそういうものに使われているんです。で労働なんだけども対価を得られないから奴隷状態で、ずっとちっちゃな頃から綿花を取る仕事とかただ働き状態になってるんですね、うんうん、はい、でそこに対してアメリカだったり、イギリスや EU も続いてウイグル人権 迫害する人のトップの人たちに制裁を加えるって、その国でしかできない範疇だけども、入国禁止にしたりとか、うん、金融これは制裁で口座凍結したりとか、はい、資産凍結したりとか、うん、そういうことが今起きてるんです。で世界中が注目してて、これは何でかっていうと、例えば、バイデンさんと今トランプさんが戦ってまして、バイデンさんと中国のつながりっていうのが結構あるんですけど、
はい、
中国のすごいエネルギー会社、最大手のエネルギー会社があって、
はい、
でそこの、外部取締役がバイデンさんの息子さんなんですよ。
ほう、
なんかそういうつながりがいろいろあったりして、まあ、これもちょっと話逸れちゃうんですけど、はい、まあ、トランプさんは早くテレビ討論会っていうのをやりたいっつって、もういち早くやりたいっつって、選挙前のね、で、はい、バイデンさんはもうやりたくないやりたくないって方に逃げてるの。9月にあるんだけど、はい、なんでかっていうと、そういう中国とのバイデンさんのつながりとか、あの今バイデンさんってちょっと認知症って言われてて、はい、インタビューにまともに受け答えができないっていうことが何度か起きていて、
そうです、スリーピー状って言われてますからね。
そうそう、そういう弱音をやっぱ晒したくないのと、はい、あと今もう民衆がやってる 州知事のところかな、多くのところがね、はい、郵送投票になっちゃってるんだよね、もう。
あ、そうなんですね。
そう、50州中の30州以上がもうコロナが理由で郵送投票になっちゃってるから、はい、うん、そうすると中国とかそういう勢力が入った時にいくらでも工作できちゃうから、はい、もういち早くテレビ討論会でそういうのを証明したいというふうに、
はい、
でもしバイデンが勝てば、トランプさんも言ってるんですけども、バイデンさんの後ろには中国があるから、中国が世界を制することになるだろうって言われています、
はい、
中国が世界を制したら、このようなウイグルさんにやってるようなことを全世界にやり出すよって、これはだから世界中のも人権問題だっていうことで今世界中が注目してるんですけど、じゃあどういう会社がね、あのウイグルの強制労働力を使っているかっていうと、まあ、ナイキ、名指しされてるのはもうナイキ、
はい、
年間の800万足を30年間強制労働によって供給されてたと、はい、アディダス、ラコステ、はい、H&M、ザーラ、ラルフローレン、BMW からフォルクスワーゲンも言われてますね。で日本企業だと日立、三菱、任天堂、パナソニック、ソニー、TDK、東芝、はい、ユニクロ、シャープですよね、
はい、ソニーも入っているのか。
そうなんですよ。だからこういうものを、買わないのはもう本当難しいことだと思うんですけど、はい、頭に留めておくだけでも違うのかなというふうに、
はい、
でなんかその香港とか台湾もすごい今起きてて、うん、香港でもすごい、あれはもうあの民衆が奪われそうになって、はい、やっぱりまだまだ国家として承認されていなくて、中国の中の一部なところに、ね、あるからね、香港もマカオも台湾もね、だから、
うん、
その強制的共産主義が押し付けられてしまっているところに対して反発して今戦ってる。でも中国のことを、みんな味方できないから、世界中が中国に対してせいせいせいせいって今やってる状態、
うん、
それに対してすごいんですよ、アメリカさんとかイギリスさんとか、もう他の国のことに対して法令ができるって結構異例中の異例にらしくて、うんうんうん、香港を守る条例がバンバン今立ってるんですよ。
へ
ー。でウイグルに関しても、そのさっき言ったインテリジェンスエージェンシーをフルに活用して、もう議会で必ず今ウイグル自治区はどうなってるか、国内のウイグル人は今どういう状況かっていうのを報告しなさいっていう
条例があ
って、守るためにも今全力、守るってことはその中国の支配を制するっていうことになるから、
はい、
うん、でイギリスなんかはもうあの香港の人たちね、97年前に生まれた人300万人が対象なんだけど、イギリスに住んでいいよって、市民権とか永住権も与えますっていう、
はい、
でこっち逃げてきなって言って、
はい、
でも今世界中がそうなってる中で、はい、結構日本大丈夫かなっていう、うん、ちょっと心配だ。
モルモット的なところありますもんね。
そうだな、
世界の
あまりこう強く言えない日本みたいなところがあって、はい、すごく心配ですね、我が国が。こんなにせっかくね、先人の人たちが守ってくれたのに、
はい、
今どっちにもいいか惜しいで、もうちょっとなんか男見してほしいなと思いながらも、
はい、
でなんかその思ったのね、みんなさ、まあ、私も人のことも言えないんだけど、安倍さん叩くじゃん、
うん、
あのダメな人というか矢面に立ってる人のミスを徹底的に叩くっていうことをする我々は、
うん、
じゃなくて なんかいい人、すごいよくいい、ちょっと前の吉村知事とか、はい、あのすごいいいぞいいぞって思う人をめちゃめちゃみんなであげる、はい、と、うん、支持率が上がるじゃん、で選挙でも投票率が上がるというか、その人に票が集まるんだったら、やべえあの人がやってるからうちらもいいことしなきゃっつって、はい、他の政治家も自分のためにいいことを始めないかなと思ったのね、
はい、
だからそのみんなで叩く方じゃなくて、はい、褒めたたえる方にベクトルを、まあはい、SNS でも何でも向けたら、
はい、
なんだろう、マイナスじゃなくてプラスの力で変えた方がいいのかなっていう風に、はい、私の妄想ですけど。
いやでも群衆になればなるほど、やっぱいい面も悪い面も強いですよね、
うん、
その映画とか本とか売り出すのにもう必須の商法があるんですけど、
うん、
この世の中の8割の人って、特に日本ですね、
うん、
例えば本売るときに自分がどんだけいい本書いても、
はい、
目に触れなかったら売れないわけじゃないですか、
はい、
あれってお金を何部吸ったかでどこに陳列されるかって、もうお金その、うん、吸った数で変わるじゃないですか、
うん、
だから最初から500万部すれば絶対一押しのとこに並べられるんですね、
うん、広告って言うよね本は、
はい、
うん
うん、だからもうお金さえあれば本って勝手に売れるんですよ、
うん、
でその吸ってで言ったら一杯目に泊まるわけじゃないですか、うん、で一杯目に泊まるから誰かから話聞いた時に知ってるってなるじゃないですか、
うん、
で自分だけ知らない情報があったら、あれ自分だけ知らない、いや知っとかなって言って、
うん、
その他の人が知ってる情報とか他の人がおすすめしてることを自分も知っとかないとあかんっていう欲求にもう止めどなく駆られるのが8割の人間らしくて、
うん、
そういう人たちを使って映画とかそういうコンテンツって売り出されていってるって言われてるんですよ、
う
ん
う
ん、
カメ止めとかそうだよね、
カメ止めって何でしたっ
け、カメラを止めるなって
、あ
自主制作
で、あもうそれこそ
口コミでね広がってね、
はい、君の名はとか、
うん、見なきゃって思って見ちゃう人がいっぱいいたもんね、うん、
はい、
うん、
アナと雪の女王もそうかな、
あそうじゃないですか、もう僕全部見てないですけど、
あそうそう、みんながレディゴーレディゴー、
なんなんレディゴーってみたいな、
気づいたら明治さんが撮ってたっていうね、それやめとこう、
やめときましょう、
それやめとこう、
はいはい、っていう、ね、だからいい情報とかもみんながあいついいでいいでって言いまくったら、
うん、
よく見えるでしょうし、多分今って非難する世の中になってるから、
うん、
結構悲観的な意見が溢れると思うんですけど、うんうん、だからもうきっかけ一つで多分一瞬で世界変わると思うんで、
ね、
ちょっと声を大にして
ね、うん、大にして褒めよう、
はい、
うん、
褒めましょう、
褒め上手になりましょう、
褒め社会、
陰湿なやつがねいるからね、はい、
その
世の中には
ツイッターとかで、
そうそうそうそう、はい、もう、
うん、
うまくこうポジティブになれることないんですかね、
うん、やっぱそれこそメディアとかもう今みんなの目の前に触れてるものが動かないと、
うん、
だから YouTuber じゃないですか、
うん、YouTuber?
YouTuber のテレビやったらスポンサーとかいろいろしがらみあって動けないから、
はいはいはい、
YouTuber の人とかみんなの目に触れる人が
確かに
バーって頑張ってくれて、
そうね、なんか卑屈になることが多いやん、
はい、
だからなんかそのなんかこう人の悪いとこ見て叩きたいみたいな、
はい、
そう、論破には何も生まれないからね、
うん、いやそうなんですね、はい、もうそれはガンダム見て学べってことですよね
ガンダムなん
すか、そうなんです
か、いやもう戦争に戦争を重ねても戦争でしか解決せえへんぞっていう話じゃないですか、あ
深い
っ
すね、
そうよそうよ、
気持ちよくなるだけでしょ自分、
そうそうそうそう、はい、そのね自分を棚に上げるじゃないけど、
はい、
相手を下にしたところで自分が上がるわけじゃないから、
はい、
その自分が上がっていくためには何をしないといけないかってところを考えないと、
はい、
ね、意味ないのにね、
はい、
ね、
もう陰湿なね、もうなんか書き込みばっかり見ててね、もうみんな陰湿になってきてね、
もそもそもあれじゃないですか、人と比較するから自分が劣ってるってなって不安になって相手を下げたがるんじゃないですかね、
う
ん、
だからプライド
優劣をつける、うん、そうですね、プライドっすね、
だからネットだけにこうねっとりしてるというか、
はい、
ネット
それが痛かったの
っ
すげえ持ってくるまで時間かかりましたね
壮大な振り止まり違うか、
はい、うん、
でもそう、まあまあそんな感じなんですね、SNS 見るってことがあれですもんね、はい、比べちゃうからもう、
あ、
うん、離れた方がいいよね、よ
それが一種の洗脳かもしれないですね、
うん、あ怖っ、
だって MK ウルトラ の、
うん、
昔ヒトラーとかがやって、うんうん、ナチスがやってたその神経とか、
うん、
あと人間を使った実験、
うん、
今も続いてるって言われてるじゃないですか、
うん、
それの一環がやっぱ SNS っていう可能性もありますよね、
うん、もうどっぷり私たちの生活に実はもう来てるかもしれないですね、
はい、
うん、それうまく乗りこなせるか乗りこなせないかはあなたたち次第ですってことですか、
おーいいまとまりのところで、
ありがとうございます、
ありがとうございます、それでは本日はここまでとさせていただきます。 公式インスタグラム、ツイッターございますので、よかったら覗いてみてください。また YouTube の方も、ライブ配信、近々しようかなと思っているかもしれません。ですね、メールアドレスがあります。club369podcast@gmail.com です。ご意見、ご感想などお寄せください。それでは格言。人間はやり通す力があるかないかによってのみ、称賛または非難に値する。レオナルド・ダ・ヴィンチ。それではまた来週。さようなら。
さようなら。
サイゼリア。